はい、失礼しました。そのバビロンの話です。で、バビロンというその町は、聖書にたくさん出てくる町の名前の一つです。で、そのたくさん出てくるその町の名前がいっぱいその人たちには出てくるんですけど、その中で一番出てくる回数が多い町はどこだと思いますか？そうですね。エルサレムが一番多いです。で、その次に多いのがこのバビロンです。で、エルサレムとバビロンというのは結構対比されているというか、全く別ですね。もちろんそのエルサレムというのが、その悪い意味で神に従わないエルサレムというふうに書かれている場所ももちろんありますけども、でも神が選んで、その神が愛して、神がその清めていく、救いを与えるというそのエルサレムと、もう一方では裁きとか、その汚れとか不貧困とか、そういうふうに表されるのがバビロンです。創世記をちょっと開いていただきたいんですが、創世記の10章、それこそ聖書の最初から最後ですね。最後から最初というか、創世記の、10章、8節から10節。6節を見てみると、ハムの子孫はクシュって、ハムっていうのは誰かというと、ノアの息子の一人です。そのハムの子孫はクシュってなってますね。で、この8節はクシュから始まります。クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあった。というふうに書かれています。で、創世記の11章に飛んでいただくと、一節、さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。この、さっき出てきたニムロデがいたところというか、その王国を作ったところですね。で、ここで何が行われるかというと、バベルの塔を作るわけですよ。で、このバベルの塔が作られたところというのが、この、シヌアルの地であって、で、ここが将来のバビロンです。で、シヌアルの地を見てみると、そのユーフラテス川の河口にあって、アブラハムがカルデアのウルから出ていますけども、そのウルっていうのはもうもろこのシヌアルの地にあります。だからそのバビロンというのはたくさん出てくるんですけども、ここにあるように、まず、いい意味でほとんど使われないです。で、実際にその南ユダ王国というのはバビロンによって滅ぼされます。だからバビロンが象徴するものというのは罪とか悪とか肉とか欲とか貪りとか。で、ここから後に出てくるその組織的な礼拝というのもバビロンで始まってるんですよ。後で少しまた話します。で、その偶像礼拝が、その組織的に行われてきたので、神に対する冒涜であったり、また神の民を迫害するということであったり、そのバビロンが象徴するというもの、象徴するものは、このネガティブな部分が多いです。で、黙示録の方で大バビロンとか、そのバビロンというふうに言われているものは何なのかというと、結局、その神に従うシステムなんですよ。しかもそれはバビロンというその一つの地域に住むものじゃなくて、世界的に影響を与えていくものです。で、もともと、神はモーセを通してイスラエルの民に律法を与えました。で、どのように神を礼拝すべきかということも、その祭司を立てたり、生贄を捧げたり、祭壇を作って、その上でその全焼の生贄として捧げたり、そういうそのルールを作ったんですけども、バビロンにも同じようなのがあったんですよ。組織的に作っていたからね。なので、そのバビロンというのは、巧妙に、その神に仕えようとする人たち。その人たちを、この誘惑して、そして本当のあるべきものから少しコースを変えさせるんですよ。で、結局神ではなくて全く別のものを その礼拝させる、その、宗教的なシステムを作ったんですよ。で、多くの人はこのバビロンというふうに言われているものが何なのかというと、そのヨーロッパの国々が集まって、で、その反キリストに従っていく。で、ダニエルの予言を見てみると、そのローマというローマ帝国がもう一度起こるということが予言として書かれていますので、だからそのヨーロッパというふうに言うわけですよ。そのローマはヨーロッパが、主な場所ですからね。で、ローマ帝国っていうのは実際にその見てみると、初代教会から始まって、そのキリスト教をかなり弾圧したんですよ。で、多くのクリスチャンを迫害してきました。で、エルサレムに教会ができてから、その使徒の2章で私たちそれを学びましたけど、学んでますけども、で、それからその約300年間、ローマ帝国はそのクリスチャンを迫害し続けて、600万人のクリスチャンが殉教したというふうに言われています。300年で。だから100年、あ、ごめんなさい。1年で2万人。ものすごい数ですよ。でもその後、歴史を学ぶと分かるように、そのローマ帝国はキリスト教を国教にしたんですよね。国の宗教にしたんですよ。で、そこで、この宗教的なシステムというのが、ずっと続いてきたこのバビロンから始まって、うまくすり替えて、イスラエルの民も、そのエルサレムの神殿ではなくて、高きところに、その、祭壇を築いたり、公団をその築いたりして、そこで生贄を捧げてたんですよ。で、ちょっとずつ変えるわけですよ。だからその、ローマ帝国の国教にキリスト教がなってしまったので、偽物の教会がたくさんできたんですよ。本来、聖書がまた、つまり神が願っておられるような、神を愛するとか、互いに愛し合うとかっていう、その関係でない組織的な、いかにも宗教っぽくて、なんか、上辺ではものすごくちゃんとやってるような雰囲気が出てくる、そのシステムの中に、キリスト教っていうのを入れてしまったんですよ。だからシンプルに神を愛して、シンプルに神に、互いに愛し合うという教会ではなくて、組織とかルールとかで固め始めたんですよ。で、今日学ぶこの17章というのは、このバビロンから始まって、世界中に広がっている、この偽の宗教のシステムというか、もちろんその偶像とかもたくさんあるんですけども、もう特にそのキリスト教の中で、教会の中というのを見ていきたいんですよ。内側にその光を当てて。で、その偽の教会のシステムというのが、この大バビロンとか、今日出てくる大インプとかって言われるものとして裁かれることが予言されています。実際にその教会史を別に私学んだことないですけど、学校でのただその歴史しか、世界史しか知りませんけど、でも中世の、教会を学ぶのはとても辛かったのを覚えてますよ。あまりにも堕落してるから。免罪符とかもそうじゃないですか。イエス・キリストを信じる信仰によって誰でも罪が許されるはずなのに、でもそのお金を払って免罪符を買わないと許されないとか、逆に言えばイエス・キリストとか関係なくお金払って免罪符を買えば罪が許されるとか、それで大きな教会を建てていくわけじゃないですか。で、その十字軍とかって言って、そのエルサレムを奪還するということをその、言いながら、その多くの虐殺をしてたわけですよ。だからキリスト教師っていうのは暗いのが多いですよ、特に中世とかっていうのは。で、別にそのカトリックが悪いとか言ってるわけじゃないんですよ。で、カトリックの中でもイエス・キリストを愛してるその兄弟姉妹はいるでしょうし、プロテスタントの中にもキリストのイエス・キリストのことを愛してなくて、ただそのそれっぽいシステムの中でそれっぽいことをやってる人たちっていうのはたくさんいるはずですよ。だからそ のどの宗派がいいとか悪いとかっていう話ではなくて、その教会というものがどういうものなのか、神が私たちに何を願っておられるのかっていうか、ことから外れてしまったら、このバビロンが作り出してきたこの、偽の教会のシステムにはまっちゃうってことです。それを気をつける必要があるということを、この この一緒に学んでいきたいです。でちなみに黙示録の2章から3章までっていうのはエペソの教会から始まって、ずっとその教会に対する警告じゃないですか。でそれっていうのはこれと今この17章の偽の教会のシステムっていうのと全く別のものじゃないはずなんですよ。だから教会の中にものすごいその悪が入り込んでしまっていて、でこれを気がつかないと、気をつけないと、そのやってるつもりだけども、その結局バビロンと一緒に裁かれてしまうことになり得るよって、だから目を覚まして気をつけていなさいってことじゃないですか。エペソの教会だってその働きは行いはあるんだけども、その責められるところといえば初めの愛から離れてしまったって。シンプルに神を愛して、シンプルにその神に愛されたがゆえに互いに愛し合うというところから離れてしまっては、いくらその豪華絢爛でものすごい教会が立ったとしても、そこの一人一人がシンプルに神を愛して互いに愛し合うということに取り組んでなかったら、このバビロンと一緒になって裁かれてしまうと。だから現代私たちはその、観難時代に生きているわけではないんですけども、でもその景気がこれから起こるわけじゃないですか。そこに間に合うものとなりたいので、自分たちに対する警告というか目を覚ましているという意味で、この17章を一緒に学んでいけたらなというふうに思っています。では1節と2節をお読みします。黙示録の17章。また7つの鉢を持つ7人の御使いの一人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのです。7つの鉢を持つ7人の御使いの一人がヨハネに語りました。7つの鉢というのはその神の怒りでしたね、裁きでしたね。でその一人が言いました。でその大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょうと。でこの大淫婦というのは何かというと、その地の王たちがこの女と淫行を行ったと、不貧行を行ったと言ってます。でバビロンの宗教っていうのはそもそもそのニムロデの奥さんによって設立されたというふうに言っています。でその息子がいて、タンムズっていう、息子がいるんですけど、でそれがその奇跡的に生まれたと。で彼のその伝承によると、父親がいないと。でイエス・キリストのような感じしますよね。でそのこの息子タンムズは、動物に襲われて死んでしまうんですよ。でも巫女の後に生き返るんですよ。でちなみにこれってイエス・キリストが生まれるはるか前の話なんですよ。だから悪魔はこのストーリーから何からやっぱ全部知ってるんですよ。でそれと同じようなそのストーリーというのをそのこのバビロンの、バビロンに与えてるわけですよ。であたかも同じものかのように、で神がご自分を礼拝するためにその、神殿とか祭司たちとかそういうのを建てたように、悪魔はそれと似たようなものをそのバビロンに与えてるわけですよ。だから彼らが真似たんじゃないんですよ。やっぱその悪魔というのはサタンというのはずっと昔からいて、でその暗躍してるんですよ。どうにかして誠の救い主であるイエス・キリストから私たちの目をそらそうとするんですよ。同じような似たような話を吹き込ませて、そしてシステムを作ってどうにかして本当のこの福音から少しでも外したいんですよ。スタートを1センチ離れたとしたら1キロ先ではもっと離れてるはずですよね。そんな感じでその少しずつ少しずつ離していくわけですよ。でエゼキエルの8章の14節を見てみると、ちょっと僕開けますね。エゼキエルの8章の14節です。ついでこの方は私を主の宮の北の門の入り口へ連れて行った。するとそこには女たちがタンムズのために泣きながら座っていた。そのエルサレムにこのタンムズってさっき出てきた、 偽イエス・キリストのようなものをその礼拝する人たちがいるわけですよ。いたわけですよ。で、このタムズっていうのは、バビロンのカルデア人たちの言い方です。けど、カナン人たちはこのタムズっていうのを何て呼んだかっていうと、バールって呼んだんですよ。だからそのバールっていうのは、そのバビロンにつながるわけですよ、そもそも。だからバール信仰というのは、イスラエルの民を堕落させましたよ。で、それが、その霊的に言ってですよ。霊的に言って、その不貧行を行うわけですよ。神とのその関係があるにもかかわらず、そのバールの方に行くから。で、うまいそのシステムを使って、そのイスラエル人でありながら、その主であるその、イスラエルの神に使いながら、バールに使えてますみたいな、その混ぜ合わせの宗教を作ったんですよ。だから高きところとかがあるんだけども、そのエルサレムにあるその神殿で、いけにえを捧げてないんだけども、でもその自分の家の近くのちょっと高いところに行って、その神、ヤーウェン、神にいけにえを捧げますみたいなことができるようにしましょうみたいな。その方がみんな楽じゃないですかみたいな。だそうやってちょっとずつ変えていくんですよ。だ初めからサタンが私が神だとかって言ったら、それはないでしょうってなるけども、でも少しずつ少しずつそういううまく、その、嘘を入れてって、それでそのシステムを作り上げて、その宗教という形を作るわけですよ。で、最終的にどこにその、礼拝をする人たちの心が向くかっていうと、サタンに向くわけですよ。で、それがこの大淫婦というふうに言われている、表されているバビロンの作り出した、まあ、もしくはバビロンがその悪魔から受け取ったこの宗教の形ですよ。で、その大淫婦は大水の上に座していると。大水っていうのは、多くの国民とか、国のことを指しますね。同じ17章の15節を見てみると、御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語ですというふうに書いてあるので、だから、この大淫婦というのは、この偽の宗教システム、偽のその、教会のシステムというのは、つまり聖書が言っていない教会のシステム、もしくはその神の礼拝の仕方、従い方っていうのは、多くの国々を治めているというか、多くの国々のベースとなる宗教なんですよ。多くの国々はその惑わされて、酔わされたって。でも最終的には、彼女は裁かれるんですよ。一節の後半にありますよね。大淫婦への裁きを見せましょうと。だから、この偽のキリスト教に、偽の教会に耳を傾けてたりすると、この大バビロンと一緒に、大淫婦と言われる、その偽の宗教システムと一緒に、私たちもその裁かれちゃうんですよ。だから気をつけないといけないんですよ。暑くもなく寒くもなく大丈夫みたいな感じで、別に私暑くはないんですけども、全然冷めてないですって、冷たくはないんです、これでいいですよねみたいな、それで大丈夫っていうようなこの空気が教会の中にあったらやっぱまずいんですよ。神が何を願っておられるのか、教会に対して、私たちクリスチャンに対して何を願っておられるのか、それはやっぱりその御言葉から毎回毎回学んでいく必要がありますよ。じゃないとすぐにずれちゃうから、私たち楽な方に楽な方に、サタンは肉を応援するから、当然その私の肉が好むように私を誘ってきますよ、私たちを、教会を。神に対する愛とかじゃなくて、その義務感から私たちを動かそうとするんですよ。お互いに対するその神が おっしゃっておられるようなアガペの愛で愛し合うとかじゃなくて、なんかフィレオとかで十分とかって言うんですよ。そうだったらまずいじゃないわけですか。だから気をつける必要があるって、裁かれないように、もしくはその軽挙されないようなことがないように。3節から6節の途中までいきます。それから御使いは御霊を感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と 10本の角を持っていた。この女は 紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血に酔っているのを見た。ここまで行きます。ヨハネがこの荒野で今度は火色の獣に乗る女を見ました。で、この獣というのは神を冒涜する名前で満ちていたとか、7つの頭と10本の角を持っていたとか、そういうふうに書かれているので、まあ9節以降にもっとはっきりとわかりますけども、これは反キリストのことを指しますね。で、この女というのはさっきのその大淫婦とか大バビロンとかっていうふうに言われているもので、紫色と黄色の衣を身にまとっていたと。で、紫っていうのはその王様とかお金持ちがしか着ることのできない服の色ですね。その紫色に染めるのはとても高価というか希少価値のあるものからしか貝からしか取れないということだったので、だから、特権階級とかお金持ちとか、王様とかそういう人たちを表しますね。色としてはまた金と宝石と真珠で身を飾っていたというふうに書いてあります。だからこの、偽の宗教的なシステムっていうのは、また偽教会とかっていうのは、そういうその政治とか支配者とかお金とか豪華絢爛とかそういうのにひっつきやすいんですよ。別に素晴らしい教会堂を建ててはいけないとかって言ってるわけじゃないですよ。でも気をつけないと、そのなんかラグジュアリーなものすごい豪華なものが素晴らしいみたいな感じになっちゃいますよ。で、気をつけないと、確かにその多くの人たちが救われてその行くのを私たちも願ってますけど、どっかでその政教分離的なその考えっていうか、その線っていうのをはっきりしとかないと、すぐにそのシステムの中に組み込まれちゃうんですよ。教会というものをその政治に持ち込んだり、政治を教会の中に持ち込んだりすると決していいことないですよ。だって政治的なこと書いてないじゃないですか。どういうその政治的な主張にその賛同しなさいとか書いてないじゃないですか、聖書に。であれば、それに関して私たちが、そのこれが正しいとか、その教会としてこうだとかっていうことはやめた方がいいですよ。聖書で書いてあるのは、親切にしなさいって。で、すべての人のために祈りなさいって。そして上に立てられたその権威の人たちのために取りなして祈りなさいって、そういうことが書かれてありますよ。それ以上はないので、それ以上のことを私たちが言うことはやっぱできないし、考えない方がいいですよ。で、この女の手には、忌まわしいものと自らの淫行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていたと。まあ、それでその自分も酔ってるし、またその人を他のその教会であったり、偶像礼拝をする人たちであったりを酔わせて、これでいいっていうふうに思わせるわけですよ。判断を。できなくさせているというか。で、女の額に記されていたものは、すべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロン。新しい訳だと大バビロンが先に来てますね。淫婦たちと地上の忌まわしい者の母というふうになってます。で、これがその女の秘められた意味だって。で、忌まわしいものっていうのは偶像じゃないですか。と、不貧困、霊的な不貧困っていうのは、その、神以外のものを礼拝すること、偶像礼拝ですよ。それの母だって。だからこの大バビロンというのは、またそのバビロンが作り出してきた、偽物の教会とか、教会像とか、クリスチャン像とか、聖書が言ってないこと、それ以外の、クリスチャンの在り方とか、教会の在り方っていうのは、忌まわしいものなんですよ。 で最終的にはその神から離しちゃうものになるので、だから霊的な不貧困を行わすものなんですよ。だから大バビロンはこれらのもののその母だってそう言われてます。でこの女は生徒たちとイエスの証人たちの地に酔ってたというふうに書いてありますから、まあ、もしかしたら最初のその生徒たちっていうのは、旧約の生徒たちかもしれませんし、後ろのイエスの証人たちっていうのは新約の義人たちかもしれませんね。もしくはその大患難が起こる前にそのイエス・キリストを信じた人たち、旧約の人たちも全部含めて生徒たちというふうに言ってて、大患難の時にイエス・キリストを明かしするがゆえに殉教していった人たちのイエスの証人たちというふうに言ってるかもしれません。いずれにしてもこの偽物の宗教システムとか偽物の教会っていうのはこの義人たちの血をその飲み物にするというか食い物にするんですよ。結局聖書とか神に従おうとする人たちに、対抗してくるわけですよ。だから裁かれるわけですよ当然。6節の後半に私このヨハネですよね、ヨハネはこの女を見たとき非常に驚いたというふうに書いてあります。まあ、もしかしたらこの黄色の獣にこの女が乗ってるっていうこの絵自体があまりにもそのやばいというか、なんかもう気持ち悪いというか、そういうものなので驚いたのかもしれませんし、もしかするとその当たり前のこととして宗教的に行われていた事柄というのが実はその大淫婦が仕掛けたものだったというふうにそこで分かったのかもしれないし、キリスト教会を語る偽の教会というのが当たり前のようにたくさんあって、でそれがみんなこの女と一緒に裁かれているのを見たから驚いたのか、なんだかは分かりません。でその驚いている、ヨハネに対して御使いが語りかけますね、話しますね。まず7節、すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技とこの女を乗せた7つの頭と10本の角とを持つ獣の秘技とを話してあげましょう。だから解き明かしをしますよっていうふうに言ってますね。8節、あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を記されていない者はその獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。七つの頭とはこの女が座っている七つの山で七人の王たちのことです。五人はすでに倒れたが一人は今おり、もう他の一人はまだ来ていません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない獣について言えば、彼は8番目でもありますが先の7人のうちの1人です。そして彼はついには滅びます。もうちょっと何言ってるかわからないですねで獣というのは、反キリストのことを指してますよね。なぜかというとこの7つの頭と10本の角を持つ獣だから、この旧約聖書、ごめんなさい、黙示録に出てくるのは、またダニエル書にも出てきますけど、その反キリストっていうことが分かっているので、この獣というのは反キリストです。で、さっき、読みましたけども、3節ですね。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は、てんてんてんってなってて、そのこの獣というのが反キリストで、反キリストの上にこの女が乗ってる、大バビロンが、つまり偽の宗教システムが乗ってるっていうことが分かりますよね。だけどその英語を見てみると、その彼女を乗せてる、この女を乗せた、彼女を乗せてる、運んでる、そういう意味で、そういうそのニュアンスで英語では訳されています。だから誰が手綱を引いてるかといえば、この獣に乗ってる女じゃないんですよ。で主導権を握ってるのは、支配権があるのは女ではなくて獣です。だから 反キリストがこの女を使ってるっていうようなイメージです。でこの獣は昔はいたが今はいないと。でもやがて底知れぬところから登ってくるって、で最終的には滅びるというふうに言ってます。ここについてまたもうちょっと話しますけども、でこの7つの頭と10本の角について今ここで話をしているんですけども、まずは7つの頭について話しましょう。で7つの頭というのは女が座している7つの山、つまり7人の王たちだというふうに書いてあります。でローマというローマ帝国は、まあ、ローマはどういうふうに言われているかっていうと、7つの山の上にある町というふうに言われています。だからこの7つの山というのはローマを指します。で7人の王たちっていうことは、そのローマ帝国のまずは7人の王様ということがこのままを読めば、わかります。でその7人のうちの5人はすでに来ていて、そして6人目の1人は今いて、最後の7人目はまだ、来ていないと。7人目が来るとしばらくの間とどまるというふうに書いています。ここまで大丈夫ですか？で獣というのは8番目の王であると同時に、この7人以外のもう一人のことですよね、もう一つのことですよね。獣はね、8番目の王であると同時に7人の一人でもあると、そして最終的には滅びるというふうに書いてあります。でヨハネの黙示録、当然ヨハネがこれを幻を見て書いているんですけども、ヨハネの時代までで6人の人たちがローマ皇帝となっています。アウグストスっていう人から始まって、で6人目のローマ皇帝であったドミティアヌス、別に覚えなくていいですこれ知らなくても全然いいです。でも知りたいっていう人たちがいるかもしれないので、アウグストゥスが1つ目、ティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロ、そしてドミティアヌスっていうこの6人の王様がいて、このヨハネが黙示録を書いている時にはこのネロはもう死んでいます。で今来ているというのが6番目の王様でドミティアヌスじゃないかと。でこの後にもう一人の王様が立つだろうと。でこの獣というのは、つまり反キリストというのはこの7人の一人であり8番目の王様であるというふうに書いてありますよね。だから、アウグストゥス、ティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロ、ドミティアヌスで、もう一人の、皇帝のこのうちの一人がもう一度その反キリストとしてこの世界の終わりに底知れぬところから登ってくるというふうに理解します。私は何のこっちゃって思うかもしれないので、もうちょっと分かりやすいその例を挙げると、バプテスマのヨハネです。バプテスマのヨハネはバプテスマのヨハネですよけどもイエス・キリストはバプテスマのヨハネのことをエリアというふうにその理解しているわけですよ。だからエリアの霊がバプテスマのヨハネのうちで働いて、その同じエリアの中で働いていたエリアに与えられたその霊がバプテスマのヨハネのうちで、彼を生涯導いたんですよ。だからキリストが来られる前にエリアがまず使わされるという、その道をまっすぐにするために、悔い改めを進めるために、その神の国が近づいてきたから悔い改めなさいというその道備えをするための人としてエリアが使わされるわけじゃないですか。でも使わされたのはエリアがそのまんま蘇ったわけじゃなくて、バプテスマのヨハネだったんですよ。バプテスマのヨハネに対してその人々は聞きましたよ。あなたはエリアですかって。いや私はエリアじゃないですよって、私はバプテスマのヨハネですって答えるしかないじゃないですか。と同じようにこのローマ皇帝の、ヨハネの時代までの6人がいましたし、そのプラスもう1人後から出てくる7人のうちの中に反キリストのような力を持ったというか、 悪に満ちているというか、そういう人がいて、で最終的にもう一度このローマという国が神に対してその逆らう時、つまり大患難の時、患難時代の時、終わりの時、その時に反キリストとしてヨーロッパから出てくるだろうというふうに考えられているわけです。でこの中で特に、候補になる人が一人います。で5番目の皇帝でネロという王様で、皇帝です。でネロという皇帝はもともといい人だったみたいです。でちなみに、パウロが捕らえられてローマに移されましたよね。で訴えられたから、民衆から、だから私はそのカエサルに、つまり皇帝に上告しますって。でそれでその皇帝の前で私はその身の潔白を証明しますって。でそのパウロが上告して立った皇帝がこのネロですよ。でおそらくパウロは、これチャックさんが言ってたんですけど、その時にここぞとばかりにイエス・キリストの福音を語ったはずだって。だから思いっきりそのネロに対して、そのイエス・キリストのこの正しさとか福音の光というのがその照ったはずなんですよ。でも彼は拒否したんですよ。そのはっきりと語られたパウロの口を通して語られたその福音に耳を傾けることをしなかったんですよ。つまりイエス・キリストを拒否したんですよ。神を拒否したんですよ。したらどうなるかですよ。敵が寄ってきますよ。そしておそらくそのサタンに屈するというか、そのサタンの申し出に、私に従ったらあなたにもっと力を与えるというような、でそれでこのサタンの声に聞き従い始めたんじゃないかというふうにチャックさんは言ってました。確かにそれはその大いに可能性としてはありえますね。でそこから急に始まったんですよ、ネロのこの恐ろしいほどのクリスチャンに対する迫害っていうのが。でちなみにネロの名前を数字にするとヘブライ語で666です。まあだからなんだって話ですけど、でも可能性は十分にありますね。でもさっきも言ったように、その昔の皇帝のネロが、2000年前のネロがそのまま生き返って、私はネロだとかっていうふうにはならないと思います。けども同じその666でその名前がそうなるはずだし、別の名前だったとしても、で同じ底知れぬところから登ってくるそのサタンの力を受けて、反キリストとしてこの新しいローマ帝、現代の、まあ、未来のですけど、ローマ帝国の中から出てくるはずです。8番目の王様として。それが今読んだところの、7つの頭の話です。だからもともと7人の中の皇帝の一人でだったんだけども、で今は、昔はいたけども今はいないって、だから6番目のドミティアヌスのよりも前の話なはずなので、だからおそらく ネロまではその候補者に上がりますね。だから ネロを、なんていうのかな、そのイエス・キリストを信じるクリスチャンたちを迫害したり、教会を迫害したりするその力を与えた、その思いを与えた、同じそのサタンの力とか思いとか権威っていうのがこの反キリストにも与えられるだろうと。12節からは10本の角についてです。12節、あなたが見た10本の角は10人の王たちで、彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共にひとときだけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており、自分たちの力と権威とをその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。 この獣の10本の角というのは10人の王たちだというふうにここで説明されています。でこの10人の王たちというのがこの、新しくこれから立つ新ローマ帝国のその、まあ、10の地域のもしくは国々の、王様たちだろうというふうに考えられています。でこれから先ひとときの間だから、まあ、約、まあ、1年間ですね、この、黙示録でいう1年の間獣と共に王としての権威を受けるんだと。でそれで彼らは思いを一つにして自分たちの力と権威を獣に委ねるんですよ、与えるんですよ。でそれで力を合わせて子羊に戦いを挑むわけですね。だからそのさっきにこの前やった、ハルメギドに、メギドの丘にハルマゲドンにその軍隊を集結させてくるのは、で東の方からは、アジアの連合軍が、登ってくるし、2億の軍隊が、でそれとは別にその今のヨーロッパの方からその10人の王様たちが、この獣である反キリストに応答して、でその軍隊を送ってくるわけですよ。だから2億以上の人たちがそこに集まるはずです。力を合わせて子羊に戦いを挑みますけども、彼らは打ち負かされると。でイエス・キリストにはやっぱかなわないんですよ。どうあがいても、どんだけ人を集めたとしてもイエス・キリストお一人にかなわないんですよ。なぜならイエス・キリスト、子羊イエス・キリストは主の主であり王の王だからだって。また彼らと共にいるもの、私たちもそうじゃないですか。召されたものであり選ばれたものだって、忠実なものだって。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んであなた方を任命したんだって。召されたもの、選ばれたものですよ。そして神が願っておられるように、その素朴に聖書が言っていることを信じてそれに応答していくんであれば、それを神は忠実だというふうに見てくださるわけじゃないですか。どれだけ私たちが大きな仕事をしたかとか、どれだけ私たちができるようになったのかとかじゃなくて、忠実だったかっていうのを神は見ておられるわけですよ。だから完璧に何かをこなすってことを願っておられるんではなくて、私たちが、私たちに神が願っておられることは、神が素朴に私たちに願っておられることを忠実に行うというか、忠実にそれを行うようにその追求することですよ。助けてくださいって言いながら、15節から、最後18節までお読みします。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち陰婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た10本の角とあの獣とは、その陰婦を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就、御言葉の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。で10人の王たちと獣はこの陰婦を憎むようになるというふうに言っています。おそらくこの観覧時代7年のその真ん中らへんだろうと。でその宗教システムっていうのがもうバカバカしくなるんですよ。いちいちなんか教会とかその宗教っぽくするその意味がなくなってくるというか、アホらしくなってくるというか。でむしろそういうその隠れ蓑みたいなのを捨てて、意味嫌って、でどうするかっていうと自分が神だって言い始めるんですよ。もうそうなってくると隠れ蓑じゃないじゃないですか。もうカミングアウトだから。第2テサロニケの2章3節と4節。第2テサロニケ2章3節と4節。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。これが反キリストですよね、滅びの子。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。 だから最終的にはもうその宗教のシステムとかそういうのはもう自分たちっていうかこの反キリストと10人の王たちが破棄するんですよ。でもそれまでその神がこの偽の宗教のシステムをそののさばらせるというか自由にさせておくのはなぜかというとこの10人の王たちが獣と心を一つにしてでその一つのところに集まって 軍勢を送るためですよ、送らせるためですよ。そこで彼らがその裁かれるために自分たちがその一つになって集まるんですよ。で神はその悪者をも使うんですよ、ご自分の御心を、行うために。で彼らは神に反逆しているつもりなんですけども、最終的にはその自分たちが行ったことで、自分たちが裁かれるんですけど、ハマンも自分が作ったその処刑台で殺されるじゃないですか。それと同じような感じですよ。だからこの偽物の宗教システムであったり、偽物の教会であったり、偽物のクリスチャンであったり、でそれを大々的にその宣伝する人たち、宣伝するその教会たち、これらもうこれは全部裁かれるんですよ。でも覚えておいて欲しいことは、もしくは覚えてて言いたいことは、私自身も含めて、すべてのことの、これらすべてのことの背後に神がおられるということです。すぐに不安になるんですよ。自信がないから。自信は必要ないです。信仰が必要です。私たちにはこれらすべてのものから逃れて、私たちがその裁かれることがないように、また神は私たちを選んでくださって、その救ってくださるためにイエス・キリストにあって選び分けてくださったわけじゃないですか。死の日が来るまでには私たちはその完成させられるはずですよ、聖霊によって。だからこの神をその素朴に信頼するんですよ。神はそれを願ってるんですよ。じゃあどうしたらいいんだろうって言って、その How to にはまったり、その義務的な感じでその神に従おうとしたりするのが、またそのシステムに組み込まれることじゃないですか。クリスチャンというのはこうでなければならないみたいな感じで自分を突き動かすんですよ。もっと神に従うということは、神を礼拝するということは、神の前にその忠実であるということは、その喜ばしいことであって、もっと素朴なことのはずですよ。けどものすごく難しく感じるというか考えたりするんですよ。こうでなければならないというようなその先入観があるから。そういうその先入観から私たちは自由になる必要があります。本当に素朴に神が、私がどうであれですよ、愛しておられるということに根ざしている必要があります、その信仰に。でないと小手先のこととか長いものに巻かれたくなるので、こういうシステムとかにやられるんですよ。で聖書に素朴に書いてあるので、キリストに従うものというのはどういうものなのかって、人たちの教えを固く守って、道しおび御子イエス・キリストとの交わりの中にとどまって、イエス・キリストを覚える聖餐式を行って、互いに祈り合うっていう、その素朴な集まりの中にいるのがクリスチャンであり、それを提供するのが教会じゃないですか。自分の力で頑張るんではなくて、神が私たちに与えてくださるその聖霊の力によって、神が願っておられること一つ一つを成し遂げていくんですよ。それが素朴に神が私たちに願っておられて、約束を与え、それのためだったら何でも与えるよと言って約束してくださったことですよ。私たちが本当に素朴に神を愛し、素朴に神に応答し続けることができますように。でいつかそういうその偽物の教会とか、偽物のこういうシステム的なものっていうのは裁かれる日が来ます。だからそこに巻かれていくんじゃなくて、素朴に聖書が言っていることにとどまっていることができますように。そのために一緒にこれからも学び続けていけますように。祈ります。天の父さん。私の肉は霊と反発して、悪魔がそのバビロンに与えたような肉に優しいというか、肉になんかこの 素晴らしく見せるような、訴えかけるような考え方とか方法とか、物質的なものや経済的なものを持って私を誘惑してこようとします。でもどうぞ素朴にあなたが願っておられることからに、私がとどまっていることができるようにどうぞ助けてください。人が何と言おうと、世の中が何と言おうと、どうぞあなたが願っておられる、その御言葉で書かれている素朴にあなたが私たちに語ってくださっていることに耳を傾けて、そこに私たちの教会を立て上げていくことができるようにどうぞお助けください。お願いします。そのためにもどうか私たちが御言葉をますます学んでいけますように、あなたが願っておられる教会であったりクリスチャンの歩み方というのを私たちの毎日の生活の中で適用していくことができるように、どうぞ私たちを助けてください。お願いします。私たちの教会に属する一人一人が漏れなくイエス・キリストと共に敬虚されたり、共に神の国を相続して喜んでいられる関係に永遠にとどまることができますように、私たち一人一人を導いてください。お願いします。惑わされることがないようにどうぞ私たちをお助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。